では、今日はですね、祝福のもといとなると題しまして、田中先生より説教していただきます。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。悩める者よ来たりて行こえ、憂いを除き安きを与えんと。天のお父様、皆を賛美します。あなたの御声がさやかに私たち一人一人に届き、私たちの虚しい心があなたによって満たされて、また平安を見失って右往左往するような私たちを、あなたの平安が包み込んでくださって、新しい一週間へと向かわそうとしていてくださることを心から感謝します。ただいまより聖書の御言葉を共に学びます。どうか私たちの心を開いてくださり、あなた様の御心に生きるものと作り変えてくださいますように。語る者聞く者ともどもに真実の礼拝を捧げて出発していくことができるように、良い時をお与えくださいますようにお願いをいたします。いろいろと困難の中に、また祈りの課題をいただきながら歩む私たちですけれども、全能なるあなたが十字架と復活の愛をもって導いていてくださることを信じています。今一度あなた様に焦点を当て、私たちが新しい週間に向かうその信仰を確かにすることができるように助けてください。主の名によってもたれる数多くの礼拝がこの地にあることを心から感謝します。それぞれのうちに届いてくださって、良い礼拝がもたれ、この地にあってあなたの御国が前進していきますようによろしくお願いをいたします。病床にある方、諸問題の中にある方々、引き続き主が見ておいてくださって癒しを与え、またこれが道だ、これに歩めと、その道を前進させてくださるようにお願いをいたします。世界を見渡せば戦いがあり、紛争があり、経済的な困難があり、また感染症がありと、それぞれのところにも全能なるあなたが救いの御手を持って臨んでくださいますようにお願いをいたします。また道を求めて学び続ける愛するお一人お一人の上にも、主が顧みてくださって、今日あなた様と鮮やかにお出会いをして、新しい歩みへと導かれるお一人お一人としてくださるようにお願いをいたします。続く時をあなたの御手にお委ねをいたします。どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今朝はマタイの福音書の第10章40節から42節で、読み終えることになります。プロジェクターにありませんでしたけれども、11章の1節次回、読むところですけれども、イエスは12弟子に対する指示を終えると、町々で教え述べ伝えるためにそこを立ち去られたというふうに書かれています。この読み始めました10章の最初の方にはですね、12人の弟子を召されまして、そして10章の5節にはイエスはこの12人を使わす際、彼らはこう命じられたという、命令が書かれているわけですね。でイエス様は12人を召して、これから世界に使わしていくときに、このようにしなさいよというふうな、指針といいますか、鼻向けといいますか、そういったお言葉を語ってくださった。で何回かに分けてこう見てきたわけですけれども、今日はその最後のところです。40節、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。もうこの言葉だけでも圧倒的な言葉だと私は思うんですけれども、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのですとおっしゃられたんです。この目の前の12人に向かってですね、これから使わすときに、お前たちを受け入れる者はすなわち私を受け入れるのだとイエス様はおっしゃってくださった。 この12人、イスカリオとユダも入ってるんですよ。この12人をもし受け入れるならば、その人は神を、まあ、イエス様を受け入れるのだ。そして神を受け入れるのだ。まあ、こう続いていきますね。私を受け入れる人は、私を使わされた方を受け入れるのです。イエス様を信じるということは、それは神様を受け入れるということだと思います。そういうことですね。私の心の中に受け入れていく。イエス様が私の主となってくださる。で、これを具体的にするために、具体的にというか、それをするために、この弟子を受け入れるということを一つの道として置かれたんです。神様を受け入れたいなというふうに思えば、まずそこで弟子を受け入れるということが、先立って大切なことというか、弟子を受け入れることがイエス様を受け入れることだ。まあ、同じことを言ってるんですけども、大体よろしいですかね。これすごいことだと思うんですよ。さまざまな宗教があると思うんですけれども、神を受け入れるというふうに言ったときに、まあ、神様を信じるというふうな言葉がいろんな形で使われると思いますけれども、その時にね、この12人を受け入れるかとまず問われるんです。いやいや、私は12人じゃなくて神様を受け入れるためにやってきたんですけどと、まあ、こう言いたくなるというか。ところがイエス様はこの12人に対して、あなた方を受け入れることは、すなわち受け入れるならば私を受け入れるんだ、私はそんな、なんて言うんでしょうか、まあ、今まで求道者の方が例えば教会に来られてね、神様信じたいんですけどって言われた、あ、じゃあ私を受け入れてください、言えますか言いますか。そういう話ですよね、これは。まあ、いわば2つの観点で考えてみたいと思うんですけども、もし私たちが最初教会にやってきた時にそう言われたらどうしました。まあ、いろんな先生たちに導かれたという経験を皆さんお持ちだと思いますけども、まあ、例えば教会にやってきて、イエス様信じたい、神様信じたいと思いますって言ったら、中澤先生が、じゃあ私をまず受け入れなさいって言われたらどうしました。そういう話ですよね、これって。田中が出てきて、じゃあ私を受け入れなさい、ちょっとつまずくんじゃないですか、これは。さて、改めてこの12人というのはどういう人物だったのか、もう繰り返しませんけれども、決して受け入れやすい人たちではなかったんです。この世的に見れば、受け入れやすさのみじんもない人たち、何度も言いますけれども、ペテロさんは立派にイエス様のお弟子さんとして、その弟子としての使命を全うする人、最初からそうだったのかというとどうも違いますですよね。イエス様を十字架に向かわれる時に3回知らないという人でした。ヤコブだって、ヨハネだって、雷の子という名前をあだ名がつけられるぐらいに、顔を合わせれば喧嘩が始まるような、もうちょっとイエス様の弟子だったら柔和になっていただけないっていうふうに言いたくなるような人が出てきて、イエス様はこれを受け入れるならば私を受け入れるんだって言うんですよ。これは私は福音の本質を語っていると思うのです。イエス様を信じるという時に、まことに輝くきらびやかな受け入れやすい知恵に満ち、柔和に富み、素晴らしいものがそこにあって、ああこれやったら神様私も受け入れるわという話とはだいぶ違うという話です。12人の弟子、さらにはそこから始まる伝道者たち、さらには12という数字が表している教会というもの、それは一体どういうものだったのか。パウロがコリントの手紙の中で、あ、これプロジェクターで用意したでしょうか。第一コリントの1章の26、27節に、 当時の教会の姿を描写している箇所がありますね。それはこういう言葉です。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、まあ、以前の訳では恥じらせるため、恥ずかしめるためにとありましたが、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。こうおっしゃられたんです。だから私たちが弱さや足りなさや、そういうどうもこの世間から見れば劣ってるような、まあこんなこと言ったら叱られるかもしれませんけど、ような姿というのは、ここに誠に福音の本質があって、それを受け入れることがあなたはできますか。福音を受け入れるというのはそういうチャレンジをいただくことですよ、というふうにここで語られているのですよ。私たちがイエス様を信じたとき、あるいは今もイエス様を信じて心の王座にお座りいただいて歩むということは、この世界から見ればまことに貧しく弱く、かっちょ悪く何も光り輝くもののないものを受け入れるということがですね、福音に生きるということなんです。この世界の価値観は逆ですよ。きらびやかなものや高価なものや、そういったものならば私たちは受け入れます。そういったものならば私たちはそれを信じて生きていきます。これがこの世界が圧倒的に私たちに語っていることです。ところが、いや神様信じたいと思って教会にやってきました。でそこでチャレンジいただくのは、このもう本当に貧しく取るに足りない弟子たちの姿を受け入れることができるか。それがイエス様を受け入れることなんだ。だってそうですよね。イエス様で十字架の上で殺された犯罪人ですよ。私たちは信じてます。罪何一つなかったお方だと。でも歴史は語っているのは犯罪人が殺されただけの話ですよ。それを私たちは神だと仰ぎ見ているのです。それができるというのはですね、まさに今目の前にあるもう本当に価値なく貧しくみずぼらしいものを私は受け入れることができるだろうかというチャレンジに、まあ乗り越えていくというか、問われているというか、まあそんな感じがするんですね。私最初に教会に行った教会は、まあ、今の家内に導かれて行ったんですけれども、学んでいた学校の坂を降りたところの一つのバス停があって、そのバス停の脇にある空き地がありまして、でそこにご高齢のご夫妻が住んでらっしゃる家があって、で広場があって、その向かいに平屋の離れがあったんですね。2部屋と台所、小さな台所で、小さないわゆる和式の昔のトイレがある。でこういう平屋の、最初これが教会だと言われた時にもう完全にキリスト教会のイメージっていうのは変えられましたですね教会どこですかと言おうとしたんですけど、そしたらイギリス人の宣教師が出てきて、時間になっても来ない信徒を一生懸命待ちながら礼拝を始めようとしている。玄関をガラッと開けたら、まあ、2部屋があったわけですわ。4畳半と6畳だったかな。でそれをもう今耐震基準から言えばもう圧倒的に非難される状況ですけれども、壁を全部ぶち抜いて、そしてその多少広くなったところに、小さな講壇らしきものを置いてパイプ室を並べた、そういう教会でした。で当然その本来ならば小さな廊下を隔ててトイレがあったわけですけれども、そこも全部ぶちこ取って離れにしましたから、玄関ガラッと開けたら何やらこう 香ばしい匂いがするわけですね。そう、トイレの匂いがプンとしてくるとなかなかスリリングですね。でそこです、賛美歌をみんなで歌って、今日もやりましたね、講読文を。どうですか、皆さん最初教会に行かれた時の教会って、もしかしたら私たちのグループは案外そういうのは多いかもしれないですけれども、決して立派な街道は良くないという話をしているわけではないので上手に聞いていただきたいんですが、いや、ここ本当に輝いてるな、素晴らしいなということで福音宣教を始めようとイエス様はなさらなかったんです。弟子たちを見て、いいか、君たちを受け入れるのが私を受け入れるんだぞ。もう弟子たちは驚いたでしょうね。いや、俺たちはもう世界から見れば絶対受け入れない人たちです。受け入れない私たち、受け入れられることは私たちにはありません。なのにイエス様はいやいや、君たちが大事なんだぞ。いや、君たち、じゃあ私これから立派になります。いやいや、立派にならなくてもいい。この世間から見て非常にチャレンジフルなあなた方が大切なんですと。ここにね、本当に十字架の上でみずぼらしく死に向かっていかれた方を私たちは受け入れるだろうか。この福音のチャレンジがまずここで語られているのかなというふうに思いました。繰り返すようですけど、立派な教会が悪いという話をしているわけではなくて、また快適に安全に礼拝が守られるようにどんどん拡大し、また前進し成長していくことは大事ですけれども、いつも自分たちは十字架のイエス様を受け入れたんだ、それが神様を受け入れることだったんだという視点を外してはいけないですね。見失ってはいけない。だから時折教会にもちろん問題も起こるし、これが教会だろうかって言われるような事態も迎えていくことになる。私はその時は大きな狂いだと思うんですよ。このコロナ禍になった時にある先生が言ってらっしゃったんです。コロナになって集いにくくなってる、その時にやっぱり狂いがかかっているような気がすると。もちろん安全のために集わないという選択はとても大切なことですけれども、一体私たちは十字架のイエス様を受け入れた、そういう信仰の中に今あるだろうか。そこに快適があり、輝きがあり、受け入れやすいものがあるからかろうじて保たれている信仰だったのだろうか。そんなふうなことをですね、少し考えさせられるようなことでした。さて、もう一つのポイントですけれども、これはもちろんもう一つが本題だと思うんですけれども、イエス様はですね、そんなふうにお語りくださって、続いて41節、預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けますとおっしゃられました。これは旧約聖書でいう預言者ということだけではなくて、新約聖書の時代の教会の中でいわゆる御言葉を述べ伝える人たち、そういう役割の人たちを指しているとも言われます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。これは正しい人ということですけれども、キリスト者として歩もうとしている人たちと考えてもいいかもしれません。いずれにせよ、ここで語られているのは同じ報いというポイントですね。伝道者が受ける報いと同じ、全く同じ報いを受けるのだって言われた。義人としてキリスト者としてまっすぐに歩んでいる人と全く同じ恵みをあなたはいただくのだ、こんなふうに受け入れる人たちを指して語っておられるのだと思います。そして47節、誠にあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。 ここに誠にという言葉がありますので、とても大切なことを語っていてくださるわけですね。誠にあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たち一人に、この小さい者たち一人というのは目の前にいるまずは12人の人たちですね。そして先ほどから考えましたように伝道者たちであるとか、あるいはイエス様を信じる私たち全てのものです。私たち一人一人のことです。小さい者たちというふうにおっしゃってくださいました。その小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は、それはわずかな施しというふうにも取れるだろうし、あるいは今だんだん暑くなってきてますから、こういう時に本当に一杯の水は気の利いた命を吹き返すような、まあ、そういうふうなことだと思いますけれども、そういったことをしてくださる方は決して報いを失うことがない、こんなふうにおっしゃってくださいました。私たちが使わされていく時に、その先々でいろんな方出会っていきますよね。その出会っていただく方々に、私がクリスチャンである、私たちがイエス様を信じているという存在として、別にそれを宣伝する必要ないですけれども、使わされていく時に、その私たち一人一人の扱い方がどんなふうに扱うかによって、その人に祝福が及ぶかストップするか、こういう分かれ道があると言われるんですよ。ですからある先生こう言ったんです。クリスチャンたちはみんな宅急便に取り扱い注意っていうのを時々貼ってますよね。あれと同じように私たちはみんな取り扱い注意の札が貼ってると言われたんですよ。まあ、傲慢になってね、私しっかり取り扱わんとひどい目に遭うよと、まあ、こういう話をしてるわけではないと思うんですけれども、ただ私たちはそんなふうな、もうこの世の中でですね、天国からの恵み祝福をもたらすことができるのはイエス様を信じている私たちだけだと言ってるわけですね。その私たちに、私たち一人一人に、この世の人たちがどのように対応するかによって、その人に祝福が、及ぶか及ばないかの分かれ道が生まれてしまう。 すごいことだと思いませんか、これ。家庭の中で一人だけキリスト者であると、そういう時にその人を家族がどう扱うかで、その家庭の祝福がこの左右されちゃう。地域社会や職場や学び屋においてさえ使わされていった私たちが、そこ私たちがどう振る舞うかじゃないですよ、私たちをどのようにその人が扱っていくかによって、その人の祝福が左右される。ものすごい大胆な言葉じゃないでしょうか。繰り返すようですけども、私たちが高慢になるために言っておられるわけではないと思いますね。もし私が本当にそのように祝福の鍵を持っているとすれば、祝福を本当に自分勝手に出したりしまったりするんじゃなくて、その方がしっかりと受け止めていただけるような出会いの仕方っていうか、そういったことが必要になってくるようにも思えてくることだと思います。私たちはそんなふうにして1週間使わされていくのです。私はもったいない話だなと思いました。2ヶ月に一度は、診察のために病院に行くんですけどね、そういう病院に一つの持病があって病院にかかってると、何もかもそこで見てもらえるのかというと、そういうことでないですよね、経験のある方で。ついでに僕いろいろ見てもらえるのかなと思ったら、主治医の先生は、生活習慣病の検査とかはちゃんと言っといてくださいよとかっていう、うちそんな見ませんからねとか言われまして、まあ、だからあそうか、そういうことなんだと思って、いつもだいたいこの時期行くんですね、近くの病院に行くんです。で今回も行きました。 保険証があります。当たり前ですけども、で私たちの団体は一応、まあ、あの社会保険というかそういう仕組みをなんとか作ったので、そういう保険証です。そうすると事業署名にですね、世界福音伝道会と書いてある、ね、こんな保険証ないですよ。当たり前ですけど。で最初採血があった時に、その採血の看護師さんが、福音ということはキリスト教関係の方ですか、まあ、普通そういう個人情報というか話は今もしないかもしれないんですけれども、こうしはったんですよ。で、あ、いや実はそう、あの牧師なんです、こういう話になりますね。そうすると、いや娘が、あの近江教大社ですね、あの近くのミッションの学校、ミッション系の学校に、行ってるんですよってな話になってくる。それで注射が優しくなったかということは、そういうことは一切なかったと思いますけど、まあ、それで本当に祝福がそこに及んでいったかどうかということも、まあ、定かではないですけど、何か嬉しい気がしますよね。で私たちはそんなわざわざ自分のことをこう発表したり伝える必要はないと思いますけれども、でもイエス様が一緒にいてくださって、そしてイエス様と共に使わされていくわけですよ。天と地を作られたお方が私の胸の内にいてくださるんです。そのお方と共に使わされている先々で、私たちは祝福をこの撒き散らすようにですね、使わせていっていただけ、生かされている。相手がどんなふうに取り扱うか、もう細心注意を払って取り扱っていただくように、私たちはまあ何て言うんでしょうか、振る舞っていかなければいけないのかなと思ったりもするんですけれども、まあ、そんなふうにして私たちを使わそうとされて、していてくださっている。私は弟子たちはどんなに心強かったかと思うんです。これから12人が世界に向かって出ていくんですよ。もう本当に小さき者たちよって、もう文字通り小さい者たちですけれども、君たちをどうこの世界が取り扱うかで、世界の祝福は左右される。胸を張って、君たち12人でなければ神の祝福をこの地にもたらすことは一切できないんだと。もう君たちが鍵だ。何でもできる神様が、その神様の祝福を全部この12人に託して使わしていかれたんですよね。私たちもそのように使わそうとしていてくださるということを共に分かち合いたいと思いました。本当に小さきものかもしれませんけれども、胸を張ってですね、それぞれのところに使わされていきたいと思います。お祈りしましょう。この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は、決して報いを失うことがありません。恵み深い天のお父様、福音を受け入れる、十字架のイエス様を受け入れる、まことにへりくだって虚しくなって、価値あるもの、輝くものばかりを追い求めるこの世界の価値基準から180度変えられて、あなたを受け入れて生きるものへと作り変えていただきました。ありがとうございます。そうしてこの世では得ることのできない絶対的な大いなる価値あるあなた様の祝福をいただいたものとして使わされてまいります。世界から見れば本当に小さな存在であるかもしれませんけれども、私たちはあなたが共にいてくださいますから、胸を張って祝福のもといとして使わされてまいります。どうぞ祝福してくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
それではご一緒に使徒信条を告白します。